ございます。
久家邦彦です。
おはようございます。羽生社です。
デイリー企業塾、今日は自分を知る、自分を知る。自分を知る、つまり自社を知りね、まあお客さんを知り、競合を知れば百戦危うからずっていうお話してますね、はい、それは競争しないで支配するためだっていうのは、ね、はい、前回お話しましたけど、じゃあね、自分を知るって5つのポイントがあるんですが、1つ目、誰にサービスや商品を提供するか、自分のお客さんは誰かっていうことですね、はい、お腹を空かしてて、要するに自分の商品やサービスにね興味があって、お金を払う気がある人は誰か、
はい、
まずそれを明確にする。その人に何を提供するのかっていうことです、あなたの商品やサービス。そして次にどこで提供するか、場所、次にどのように提供するか、そしてどう顧客化するか、この5個ですね。1番目誰に、紙に書いてくださいね。2番目何を提供するか、3番目どこで提供するか、4番目どのように提供するか、4番目どう顧客化するか、リピート顧客にするかっていうことなんですが、まあね、第1回ね、マニュアル今書いてますが、福一不動産って話をしてますよね、はい、福岡で一番になろうと思って不動産を営み始めた夫婦がいて、まあ福岡全域をね対象にしてる時はもう本当にね、福岡県のいろんなとこ電車とか回ってるけど、年間の売り上げ700万、もう赤字でしたよね。ただ彼はこういうふうにね、スパム型にいろんなとこに手を広げたら、ビジネスは屏風と同じで広げすぎると倒れるんですよね。広げすぎちゃいけないんですよ、ビジネス。ニッチなんですよ。隙間に入っていくために、はい、中洲という福岡の繁華街、飲み屋街があるんですね。そこだけ、まあね、半径本当に狭い中に、やっぱりチャリンコで移動できる、自転車で移動できる距離の不動産屋になった。そうすると、そこにいるのは中洲っていうのは飲み屋街ですから、飲み屋のオーナーばっかりですよ。
はい、
でね、その飲み屋のオーナーのニーズって、似てると思う？それとも違うと思う？
似てると思う。
福岡全域だったらいろんな人がいるわけでしょ、はい、住宅に住みたい人とか子供がいるとかいないとか。でも飲み屋のテナントを貸し出す賃貸とか、あとは仲介で物を売るとか、それだけ絞ったんですよ、
うん、
そしたら売り上げが24倍になったん
ですよ。すごいですね。
すごいですよ、24倍。でそれはどこでって、福岡県の中洲だけって絞ったからなんですよ、うん、でどのようにっていうのは、そこに対してまあチラシでね、この不動産の広告を出したり、当然店舗の看板とかね、不動産ですから、そういう新聞の折り込みとかだけにして集客をするようになった。それは集客の仕方です。どのように、
うん、
どう顧客化するか。まあそこでね、水商売専門でやってると、そこで顧客ができるから紹介が出るわけですよね、はい、っていう形で売り上げ24倍にしてったんですね。でね、皆さんもこれ聞いてる、あなたもぜひ自分のお客さんは誰なのかっていうのを調べるときにやってほしいこと、ポイントがあります。一番のポイントは、空想じゃダメってこと、
はい、
今までのお客さんは誰かなんですよ。で今までまだ何もビジネスやってない人は競合を調べてください。競合のお客さんはどんな人が来てるか、競合が説明会やったら3000円ぐらいの説明会行くんですよ、はい、で見るんですよ、何言ってて、どういう年代の人が来てて、どんな悩みでどんな質問してるか、これすごい重要です。空想じゃダメなんですよ、
うん
うん、だから皆さんに何度も申し上げている通り、無料カウンセリングをやってくださいって、うん、今お金にならなくても、それが絶対に将来に大きな価値を生むんです。関係性ができた時にお客さんになってくれる人もいれば、もっと大切なのはニーズが分かるんですね、
はい、
ですよね。その人がどういうお客さんで、緊急な問題点は何かが分かるんですよ。それに対する自分はどういう興味深い提案ができるか、その証拠が分かるんですよ。どうやって証拠を出すか、それを解決できる。そしてシンプルな提案、どうしたらお客さんになるかが分かるんです。その前にぜひね、自分のお客さんは誰か、それを今までのお客さんから調べるか、競合から調べてください。はい、ここまで聞いて、自分を知るということで、
はい、
羽根社はなんか感じたこと、気づいたこと教えてもらっていいですか。
やっぱりお客様から聞く、
うん、
あの空想じゃなく、そうすることで自分がもっと明確になるっていうか、自分の一番の売りが見えてくるんじゃないかな。そういうお客さんがそこに求めて自分のところに来てくれてたんだっていうのが理解できると思います。
ですよね。
はい、
羽根社、あの まあ、あのコンサルティングとか人のやるじゃないですか、はい、ハネーシャも、
はい、
あのいろんな事業の立ち上げとかの、はい、ああいう人たちって、はい、ね、初め無料から入って、はい、まあ、有料っていう形にね、はい、どんどんなってると思うんですけど、はい、そういう人たちのコンサルやる時ってどうですか、はい、無料からやってて勉強になったことってありますか、
はい、あ、いっぱいあります。まさかそんなとこに悩んでると思わなかったっていう。
例えば一つ例挙げてもらってい
いですか。例えばすごいカウンセリングをずっともう長くやってるんだけど、うん、その人は自分でアイデアは出せるんだけどまとめることができなくて、名刺一つ作るのにも6ヶ月間放置、
うん、
やりたいけどできないみたいな、
うんうんうん、その人にどんなアドバイスしたの。
それをちょっとヒアリングしてやっぱり聞いて、でちょっとアドバイスしたらもうすぐにできるようになった。
コピー作って、
はい、
大喜びですよ。
もう大喜びです。
もう有料顧客になるよね、はい、っていう形なんですよ、はい、だからこれって空想じゃないでしょ。
はい、ちゃんと聞きました。
だよね、
はい、
相手の悩み聞くまで
分かんなかった
です。そんなことで悩んでると思わないでしょ。
思わなかったです。結構こうちゃんといろんなの学んでて、お客さんももう取ってる人なんですよ。
そうなんです、
はい、
ここなんですよ皆さん、ね、プロほどお客さんのこと勝手に予想して空想で勝手に押し付けてる人が多いんですよ、うんうん、サービスってプロほどね、
うん、
違うんです。お客さんの真実はお客さんに聞くことなんですよ、はい、ですからカウンセラーのアプローチでね、どうなりたいのか、はい、何が課題かぜひ聞いてみてください、
はい、
そしてそれをプロですからね、どうやって解決するかっていうのを自分の商品やサービスだけじゃなくて人間関係や情報を集めて提供して解決して差し上げてください、
はい、
それでは今日も一日元気で頑張ろう。能力革命で人を幸せに。
まる、まる。